Afternoon. 皆さんこんにちは。今日は Third Sunday ですから、私は今日は English でスピーキングしますので、よろしくお願いしますね。So I'm going to speak in English today. Right? But I will do the short Japanese summary afterwards. So, but I will speak in English today. So, I thought and you thought that we have finished learning from Abraham's life last Sunday, but I just want to do one more time. This is going to be really last, but not from Genesis, but from Romans. So before we read going into today's scripture, I just want to pray. I want to do the short prayer.
短くお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの私たちのために捧げてくださったその命を覚えて心から感謝をいたします。今からあなたの御言葉を私たちは読んでまいりたいと思います。どうぞこの時間あなたの御霊をもっと豊かに導き、豊かに、祝福してくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたの御手に委ねます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
So as I was praying, I thought maybe I want to do one more time read the Bible about Abraham's story, but this time not from Genesis, but from Romans. And this passage is really good. Actually, everything is good in the Bible, but this is really good because today's passage is kind of a digest of Abraham's story. We have learned how many months we have learned his life a long time, but in this Romans, Paul can shorten it in just this few paragraphs. So we want to read it again, and as we read, we like to kind of go back and look over his life and what was really important, and we like to reflect that in our life and faith in Christ today. So as usual, I will point out three points. The point one we want to remember today is that Abraham, in his life, he faced the fact. He faced the issue he had. From today's passage, it is written that verse 19, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. So he faced this fact. And also from today's scripture, in the very last part, it said, Jesus was delivered to death for our sins. So if we apply this Abraham, it's not just talking about his physical or difficulty, but we are also as good as dead in spirit. Jesus was delivered over to death for our sins. That means we are sinners. We have sins. And we are dead. We are all dead in spirit. Abraham faced his issue that his body was as good as dead. And so was his wife. And his life teaches us or challenges us to face the fact, to face the issue we have. The issue is, of course, we are sinners. But facing the fact or facing the issue is usually challenging. Just like I talk to the children, it's really uncomfortable. Confessing or facing at your own weakness, sin, is challenging. So people always want to avoid it. Right? We tend to avoid it. As a pastor, sometimes I do the preparation for the baptism, and there is a point that I have to talk about sin. Because that's the key. I have to talk about the sin. And of course, some people understand it and accept it, but some people just stop there. They are happy to hear about grace, happy to hear about how God loves you, but when they come to the point talking about their own sin, they just stop. Oh, wait a minute, I don't want to go into there. And sadly, some people turn around that point. I don't want to go any deeper from there. Or some people might want to go around. Oh, let's not talk about sin. That's okay. We can just, you know, because it's all grace, so you don't have to worry about sins. Oh, let's keep going. Some people want to maybe avoid and go around that point. But I want to remember that what Jesus declared first when he started his public life, he said, repent and believe the good news. He just didn't say, believe the good news, here's the good news. I'm going to take your sin, I'm going to die for you, so don't worry about your sin, just ignore it, forget about it. I will take care of it, you don't have to worry about it. He didn't say that. He said, repent. That means we have to face our sin. Then believe the good news. I think as Christians, it's kind of, I don't say it's easy, but it's easier to kind of share or confess your sin, the sin that you sinned before you become Christian. I was very bad before I became Christian. But how about after you became Christian and you sinned? Actually, in most cases, it gets harder to face it. Because we are supposed to be Christians. We're supposed to be children of God. And we're supposed to be live like this. And still, we were dragged by something, some sin, some shameful thing. And it's harder to face the fact. And maybe some people might work so hard and do good deeds. Or maybe some people just act like really religious, just to hide, to ignore the fact they still have sin. I don't know if you have that experience, but... And we want to remember that the grace is, of course, important. That's the key too. But grace is not a tool to cheat your sin or hide, the tool to hide your sin. As Abraham faced the fact, faced the issue he had, he was as good as dead. We are as good as dead in spirit too. We gotta face that fact. Because good news cannot be good news without repentance. Just like no resurrection without facing the death of Jesus Christ. We have Lent before Easter. We don't just have Easter. We don't just celebrate the resurrection of Jesus Christ. To celebrate his resurrection, there is a time called Lent we have to face why he died for, which is our sin. We gotta face our sin. The point number two is, he faced the fact, he faced his issue, but he trusted God's promise over that fact. He knew that he is old and it is impossible for them to hope for a child, but he still trusted God's promise. He was not running away from fact, but He was facing the fact, but at the same time, he fixed his eyes on another fact beyond that, where the God promises. We know that these fact issues can be sometimes obstacles, and that could block our vision. But today, the life of Abraham, the Abraham kind of challenges us and also encourages us to look at, to see another fact, actually, which cannot be seen at the time. So when we look up on the cross, we see that Jesus is suffering. We see that Jesus is bleeding because of our sin. We have to face our sin. But, and that's the fact. But at the same time, we also see another fact on the cross, which is the power of God. The power that gives life to dead. The power that the power that gives life to the dead and calls into being things that were not. I just read from verse 17, the end of 17. On the cross, we see the problem, the issues, the fact we have. But at the same time, we see the power of God there. He can give life to dead. Jesus died for our sin, but God can rise him. He was able to rise him. We were all dead in spirit, but God can give us life. He has that power. In the book of Gospel of John, in the chapter 1, it's a famous verse, it said, Jesus is the light. He is the light. The light shines in the darkness. And darkness have never overcome it. So the darkness is the fact we have, the fact surrounding us, the issues, our weakness, our sins, everything. You know, we have surrounded by darkness. But the Bible said the light, the Jesus, the power of God has never been overcome by the darkness. This is what we believe, and this is what we stand by, live by, I mean. We have to face our own sin, but at the same time, we have to look at another fact beyond it, which is the power of God. And the last thing I want to share today is he was credited because of that. God was credited him that as his righteousness. What do you imagine when you hear the word righteousness? Are you righteous? Are you righteous? There is always temptation to rely on something we can see, or something we can touch, something we can feel to confirm that we are righteous, such as your own deeds or power, or maybe evaluation from other people, so that you can actually feel secure, so that you can feel you're a good Christian, you're good enough. We work so hard. I don't say that's a bad thing. But if we are feeling that we are good enough, or we are secured by doing things at the church or for the people, maybe we are on the right path. Because none of them, how good you are, or how people evaluated you, you're such a wonderful Christian. None of those things can make us righteous. But only power of God, as I said, only power of God, only blood of Jesus can make us righteous. And another thing is, in the Bible, the word righteousness does not just mean the level of that person's morality. And I think most Japanese people think this way, the word gi, the righteousness. What is righteousness? What is seigi? What is gi? We consider it how good person you are, right? We measure that way, how good person you are. How, what level of morality you are at. We tend to measure the righteousness in that way, the world. But when Bible said righteousness, it's not that kind of righteousness. It's not about your level of morality or your deeds, but the Bible, when Bible said righteousness, it's talking about your relationship with God. God seeks righteousness not in our deeds, but in our relationship with Him. So even if you have a perfect life with perfect deeds, just like Pharisees or teachers of law, they thought they are good, they are perfect. And actually they were good. They were doing good things. But if they don't have true relationship with God, no matter how good they were, they are not righteous. They are not righteous. But even with sins, and even with weakness, and even if you have a broken life, but if you have decided to have relationship with God, by trusting His power, not trusting your own power, but trusting His love, trusting what He has done on the cross, trusting the blood of Jesus, you are righteous, and God will call you my son, my daughter. Lent is not just about understanding the meaning of the cross, meaning of the Jesus, the sacrifice. But Lent is actually the time of rebuilding, or restoring our broken relationship with God. God gave His only Son to restore the relationship with us. And that's the righteousness. God gave the most precious things for us. He gave His hand to us. I think now it's our turn to respond by trusting.
短く日本語で要約を、本当に短いですよ、短く要約をしたいと思いますね、今日はこのアブラハムの人生をもう一度このロマ書から振り返って、大切なポイントをですね3つお話しさせていただきました。第1番目のポイントは、現実に向き合う、事実に向き合うということでした。アブラハムは自分が年老いているということ、自分の妻も年老いていて、とても子供が持てるような体ではないという、その現実に向き合った、それを認めていた。今日の聖書は言っています。決して現実から目を背けていたわけじゃないんですね。教会生活、信仰生活というのは、目の前の問題から逃げるために、逃避するためにあるのではないということ。私たちは時々恵みという、言葉、とても大事な言葉ですけれども、その恵みという言葉を持って、目の前の現実や問題、自分が抱えている罪や様々な、暗いもの、そういったものを、そういったものを、日本語が出てこない、そういった、ものを避けるというか、そういったものにカバーをするというかですね、恵みという言葉を持ってそういうものをカバーしてしまう、本当は向き合わなければいけない問題が目の前に 自分の中にあるにもかかわらず、恵み恵みということによってそれをなおざりにしてしまうことがある。でもそれでは決して私たちの人生は本当の意味で恵まれないんですね。恵みが本当に恵みになるためには、私たちは現実と向き合わなければいけない。アブラハムが自分のその身に起こっている現実と向き合ったように、私たちも私たちが抱えている問題とまず向き合わなければならない。神様の恵みはそれで初めて祝福にそこからなっていくものだと思うんですね。で、第2番目のポイントは、アブラハムは確かに現実問題に向き合いましたけれども、彼は現実から逃げず向き合ったけれども、同時にその目の前の現実以上に神様の約束を信じたっていうことなんですね。確かに目の前に問題はある。それは自分の力ではもうどうすることもできない問題である。けれどもアブラハムはそこで、ああダメだとならずに、でも神様が約束したから、神様の力、神様はそうすることがおできになると信じた。そこにアブラハムは目を向けていったんですよね。私たちが十字架を見上げるときに、まず最初にそこに私たちの罪という現実があります。なぜあれほどまでにイエス様は苦しまなければならなかったのか、それは私たちの罪のため、それに私たちはまず向き合わなければならない。でもその事実と、もう一つ私たちが目に留めるべき事実、それは神様がイエス様をその十字架の死からよみがえらせたっていうことですよね。これは神様からの私たちへのメッセージです。神様は死んだ者にも命を与えることができる。私たちは霊的には死んだものでした。霊的には神様の前に死んだものでした。しかも自分の力で生き返ることができないものでした。けれども神様にはそれができる。神にはその力がある。アブラハムはその神の力を信じ続けた。私たちも私たちの暗い現実に向き合います。けれども決して私たちは落胆しない。なぜならそこには、そこから私たちを救い出すことのできる神の力があるからです。そこにアブラハムを目を留めました。私たちもそこに、十字架を見上げるときに目を留めたいと思います。そして最後に3番目は、そのことがアブラハムの義とされた。今日の聖書箇所言ってる、ちょっと難しい言葉ですね。義という、righteousness という言葉ですけれども、この義という言葉を私たちが捉えるときに注意しなければならないと思うんですね。それはどうしても自分がクリスチャンであるということ、自分はちゃんとボーンアゲインしたクリスチャン言ってみれば、自分は、なんて言うんでしょうか、ちゃんとしたクリスチャンなんて言葉変ですけど、ちゃんとしたクリスチャンだっていうことをに安心したい、自分は大丈夫だと安心したいということのために、私たちは何かと目に見える形や、あるいは自分がそういうふうに感じる何かに頼ってしまう誘惑っていうのは常にあると思うんですね。私は毎週教会に来てるからちゃんと義にされてる、もちろんイエス様のことは信じてますよ、でもなんかそれじゃ安心できなくて、私はこれだけ捧げてるから、これだけ私は良いことをしたから、これだけ教会のためにしたから、いや神様のためにしたからというところに安心を求めてしまう、安堵を求めてしまう。もちろん神様のために良いことをするのが悪いわけではありません。でもそこに安心を求めてしまう、自分が義であることの安心を求めてしまう、そこに落とし穴があると思うんですね。どんなに素晴らしい成果も行いも、あるいは人からの評価も、あなたは一生懸命立派なクリスチャンですね、あなたのようなクリスチャンになりたいです、ね、いろいろ褒める人がいるかもしれない。でもそういったことの何一つ本当の意味で私たちを義とする力はないということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。私たちを義とすることができるのは神様の力だけ、イエス様の血潮だけ。私たちはもうすでに知ってるつもりでいます、そのこと。でも何度も何度もそのことを私たちは覚えたいと思うんです。なぜならば、ふとした瞬間にいとも簡単に私たちは 自分が一生懸命やることやそういったことによって自分の信仰はしっかりしていると安心を持ちたがるんですね。そして人を裁いてしまったり、あるいは自分は何か人よりも優れていると思ってしまったり、あるいは逆に人よりも劣っていると思ってしまったり、不健全な信仰を持ってしまう。だからいつもいつも私たちはこの原点に立ち返らなければいけない。イエス・キリストの血潮以外に私たちを義とするものはないということ。そして、なんか結局長くなっちゃってすいませんね。で、義という言葉に含まれるもう一つの意味、それは聖書であなたは義であるというとき、それは単に私たちが倫理的、道徳的に神様の前に正しいということじゃないんですね。私たちの多くはそういうふうに考えてしまう。特に、聖書を読んだことがない人なんかは義という言葉を聞いたらそう思うと思うんです。どれだけ立派な人か、どれだけ道徳倫理的に立派なことをしてきた人かというところで私たちは義というものを測ってしまう。でも聖書が義という言葉を使うとき、それは神様との関係において正しいかどうかという意味なんですね。ですからどんなにそんな完璧な人はもちろんこの世界にいないんですけれども、仮に私たちが完全だったとしましょう。行いも完全で、生まれた時から死ぬまで完全な人生を歩んだとしましょう。けれどももし神様と関係を持っていなかったら、それは義とは言えないんです。逆に私たちがどんなに罪を持っていたとしても、どんなに弱さを持って、どんなにめちゃくちゃな人生を今日まで歩んできたとしても、今日私たちが神様の方を向き、神様と関係を持ちたいと願うならば、神様と関係を持つために神様を信頼するならば、神様の力を信頼するならば、私たちは神様の前に義とされる。そして神様はそんな私たちを私の子、私の娘、呼んでくださる。この受難週、レントっていうのは十字架の話がよくなされます。この十字架の意味、もう何度もクリスチャンの方は毎年毎年聞いてると思うんですね。もう分かってる。でもレントっていうのはただ十字架の意味を理解する、ああ分かったっていうための期間ではないんですね。レントというのは神様が成してくださったそのことを通して神様との関係をもう一度修復するとき、回復していくとき、私たちが義とされるというのはそういうことなんですね。そのために私たちとの関係をもう一度つなぐために、修復するために、神様、父なる神様は一人子イエス・キリストを私たちのために使わせてくださいました。それ以上のものはないんです。最高のものを、この間も神様が私たちをブレスするときは常に最上級って言いましたけれども、最高のものを神様は私たちにすでに送ってくださいました。今度は私たちが神様が差し伸べてくださったその手に応答する。それがこのレントの期間、私たちが心に留めて歩むべきことではないでしょうか。一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえ感謝をいたします。あなたの愛はどれほど深いものでしょうか。私たちには計り知ることができません。ただただあなたは私たちとのつながり、回復、交わりをもう一度取り戻すために最も大切な一人子を使わせてくださいました。主よ、どうぞそのあなたの力、あなたの血潮によって私たち一人一人があなたのもとへ立ち返ることができますように。またクリスチャン生活を送っていく中で、私たちは何といとも簡単にあなたのそのくださった恵みに満足せず、自分の行いや、あるいは人からの評価や、そういったことに安堵感や安心感をついつい見出してしまうことでしょうか。主よ、どうぞ私たちが今日もう一度あなたの恵みのみに目を留めることができますように。そして私たちが日々今なお罪を犯す私たちです。その罪と私たちに向き合う勇気を与えてください。そして私たちの罪と向き合うときに、それを許してくださった、そのために命を懸けてくださったあなたの約束、あなたの恵みにもう一度心を留めて、決して落胆することなく悔い改めて前に進むことができますように、私たちを力づけ励ましてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。